はい、こんにちは。プライベートメンタルジムザ・チェンジ代表の小楠健二です。はい、今回はですね、悟りとは、心理学ゾーンの世界ということでね、はい、お話をさせていただきます。はい、今回はですね、前回ね、設定と基準を変えれば幸せになれる心理学ということでね、お話をさせていただきましたけどね、その続きになります。まあでもね、このお話だけでもね、聞いていただければね、理解できる内容になってますんでね。はい。で、まあ面白いなと思った方はですね、いいねとかね、チャンネル登録とかですね、シェアね、していただけると嬉しいです。なるべくたくさんの方にね、聞いていただけると嬉しいんでですね、シェアね、してくれると一番嬉しいです。はい。で、今回はですね、このね、悟りってね、よく宗教でもね、仏教とかでもね、言ったりしますけどね、それって一体どういうことなのかなっていうのと、前回のね、続きのお話をね、していただきたいと思います。悟りっていうとですね、日本人はですね、なんでかわかんないけど、その悟りっていう状態に到達してですね、そうすると、もうそこなんか陸に上がった海から陸に上がったような感じでですね、なんかずっと悟りの状態が続くっていう風にですね思ってる人がいますけど、そうではないんですね。でまたちょっとね別の言い方の話をするとですね、結局結果か過程か、過程ってのはプロセスって意味ね、はい、どっちにですね幸せがあるのかっていうことでいくとですね、どっちだと思いますかね。で、これはね、もうね、2500年前にですね、もう僕はですね、結論が出てると思うんですね。で、2500年前までいかなくてもですね、大事なことってですね、ほとんどね、紀元前に答えが出てるってね、思ってるんですね。で、結論言うとですね、もう過程に、プロセスに幸せがあるってね。まあ僕にこんなこと言われなくてもですね、感覚的にはですね、もう皆さんね、分かってるんじゃないかなと思うんですね。はい。だからね、まあ僕ね、結構まあ本をたくさん出してるんでですね、たまにですね、こうサインしてくださいって言われるんでね、サインするときにですね、一つのね、文章をね、入れてるんですけど、頭角一点名字名角って言うんですね。はい。まあこれはですね、多分ね、禅の言葉だと思うんですけど、頭角一点名字名角ね、ちょっと字が分かんないと思うんですけど、下の説明欄にですね、漢字書いてありますんでね、ああ、なるほど、こういう字かっていうふうにですね、見ていただけたらと思うんですけど、この頭角、簡単に言うとね、これどういう意味かっていうとですね、まあ僕の解釈で言うとですね、好きなことやれって感じですね。はい。で、名角、頭角一点名字名角の名角がね、悟りっていう意味なんですけど、要はですね、さっき言ったように、まあ、だんだん修行していってですね、悟りっていうところに到達するみたいなイメージがあるけど、そうじゃないって言ってですね。そうじゃなくて、足元に悟りはあるよって話してるんですね。でもね、そんな難しい話じゃなくてですね、子供の頃とかですね、子供見てるとね、本当悟りの状態入ってるなと思うのはですね、まあ、今日ね、こう悟りとは心理学、ゾーンの世界って書きましたけど、ゾーンっていう言い方もしますね、悟りはね。心理学だとこうフロー状態とかも言ったりしますけど、まあ同じことです。で、さっき言ったように子供なんかで行くとですね、もうボールを追っかけていってですね、もうボールに超集中してるから、なんだろう、もうこう段差があったりとかですね、穴があったりとかしても見えないみたいなね。はい。まあそういう状態ですよね。だから皆さんもね、一緒に一回以上経験してると思うんですけど、なんか好きなことやってる時っていうのはですね、本当に超集中状態に入っているっていうね、要はその状態を悟りと呼んでるんですね。だからね、結論言うとですね、悟りっていう状態はね、入ったことあるから分かると思うんです。あの状態を連続して続けるっていうことが悟りの状態だと思います。はい。だからね、その大谷翔平にしてもイチローにしてもね、昔ね、川上哲治っていう人がいてね、ボールが止まって見えるってね、本当か嘘か分からないけど言いましたけど、まあ要はそれがですね、悟りゾーン、フローの状態っていうことですね。じゃあボールが止まった状態ぐらいの超集中状態で川上哲治がですね、一生過ごしたかって言ったらそんなわけないですよね。はい。そういう状態もある。で、この状態のこと、超集中してるわけですからね。もう他の雑念とか、いや、老後どうしようかなとか思いながらですね、はい、いや、老後2000万円問題とかですね、いや、あの会社の人と、なんと嫌なやつだなとかですね、いうことを考えながらですね、ってわけないですよね。超集中状態ってことはですね、逆に言い方をすると、 一個のことしか考えてないっていうことなわけですから、これをハッピーって呼ぶわけですね。はい。だけどね、まあ、この間、前回のですね、設定と基準の話でいくとですね、まあ、簡単に言うと、設定が狂ってるってことなんですね。だからそれ以下の下位概念のものは全部狂ってくるという言い方もできるんですね。だからね、こういうね、例えば YouTube なんかこうとか何でもそうかもしれないけどですね、SNS とか見てるとですね、要はですね、まあ、こんなに経済的に成功してる人がいてですね、まあなんかそれに憧れ、そして崇拝し、自分もそうなりたい、ね。でそれに向かって努力していこうみたいなね、風になっていくんですけど、なってった結果ね、結局ね、まあ、経済的にはそうかもしれないけど、じゃあ、簡単に言うと不幸になってる人多いと思うんですよ。はい。で、まあ、さっき、前回もね、言いましたけどね、要はね、精神的価値をね、もうとにかく手に入れたい。で、今の時代はね、何の時代かって一言で言ったらね、僕はね、精神的飢餓の時代だと思うんですね。はい。どんなに貧しい人でもですね、もう徳川家康以上の生活してるわけですよ、今ね。はい。徳川家康であってもですね、エアコンがある部屋とか冷蔵庫もなかったしね、洗濯機もね、とにかくないんですね。はい。で、だけどね、いや、エアコンないなーって言って、もう本当たまらんわって、こんな辛いことないわって言ってる、江戸時代の人も明治時代の人も大正時代の人もいないんですよね。でもなんだかって、エアコンっていうのがある、っていう風あるっていうこと自体が基準値が上がっちゃってるわけです。はい。それないのが当たり前だから。はい。あるっていう考え持ってる人いないからね。だから前回言ったのはね、その基準値が上がりすぎてるっていうことがですね、不幸の原因の一つであるって言ったんですけどね。はい。だからですね、まあそういう風にね、設定が間違ってそれに向かっていってですね、結局精神的価値を得られない。だからこの悟りっていうのは違う言い方したらですね、本当にその精神的価値を得て精神が安定している状態。だから皆さんがですね、本当に心の奥底からですね、望んでいるのはですね、精神の平安だと思うんですよ。だけどですね、その物質的価値を追っていってね、金持ちになってね、2万円の寿司食ってね、そうするとハッピーになれるって思っちゃうんですよね。はい。逆のにね、ね、玉残しじゃないですけどね、誰かに働いてもらってですね、自分はね、昼寝してとかね、2万円の寿司食ってとかですね、はい、まあなんかマッサージ受けたりとかね、なんかそうするとハッピーになるんじゃないかなってずーっとやってってですね、今の話聞いてわかると思うんですけど、精神的価値どこで得ましたってことなんです。はい。だからね、金持ちになりたい、経済的に成功したいって、それに向かっていってですね、努力していくことがね、いいっていうふうに思い込んじゃってるんですよね。うん。で、その結果ですね、結局、ずっとざわざわしていくわけですよ。まあ、下のね、説明欄にもね、ちょっといろいろ書きましたけど、陰と陽とかもね、書きましたけどね。はい。まあ、陰と陽っていうのはですね、同じなんです。まあ、この話はね、何回もしてるからね、今日はしないけどね。っていうふうにですね、陽が大きくなればね、陰もね、当然大きくなっていくんですよね。で、逆にね、それでもう、ある程度ね、お金貯めたらですね、もう、か逆にね、そういう、誰かに働いてもらって玉残しになってとかで言ってですね、で、とにかく、その労働しないと。結局ね、これね、同じなんですよね、精神性がね。はい。そう、経済的に成功するためにがむしゃらに努力してっていうのとですね、はい、何もしないっていうのはね、行為が違うだけでですね、根っこは一緒なんですよね。で、その結果ですね、どっちもですね、精神的価値を手に入れられないということなんですね。だからまあ、ある意味ですね、その精神的価値を得てですね、心が安定してる平安な状態の、まあ、それを一言で言ったら悟りっていう言い方もできるでしょうけど、悟りっていうのはとにかくですね、その瞬間瞬間なんでですね、はい。だからその瞬間を、もしその悟りにずっとですね、10年でも1年でも1日でもいいんですけど、言おうと思ったらですね、それを連続させるっていうことですよね。だから簡単に言うとね、頭角、一点名字、明覚の僕の解釈は、好きなことする。 その状態の時はね、ゾーンに入れるわけですね。それを悟りって呼ぶわけです。で、それはもちろん好きなことしてるっていうのはプロセスなんですよね。結果じゃないんです。とにかく結果にハッピーがあるっていうふうにですね、なんでか知んないけど、思い込んじゃってるんですよね。はい。だからどんどんどんどん充足させようとするんだけど、充足は人を幸せにはしません。はい。プロセス、なぜかというと、プロセスに幸せがあるからなんですね。というお話をね、させていただきました。と、まあね、前回ね、設定と基準を変えれば幸せになれる心理学っていうの話したんですけど、ちょっとね、補足が必要だなと思ってですね、はい、第2回目のね、補足のお話をね、させていただきました。ということでですね、はい、このね、まあ僕いろいろ喋ってるんですけど、これ別に思いつきで喋ってるわけじゃなくてですね、チェンジ理論っていうのがあってですね、そのチェンジ理論に基づいてね、お話をさせてもらっています。で、まあ書籍もですね、何冊も出たりとかですね、はい、あとはですね、ユーデミーっていうですね、はい、世界最大のですね、オンラインビデオ講座ポータルサイトでもですね、どんぐらいあるんでしょう、まあ30ぐらいですね、ありますんでね。で、なんと驚くことにですね、今はもうカウンセリングがですね、1200円で習える時代になってますんでね。まあ、もっとさらに詳しく知りたい人はですね、ぜひそちらの方をね、覗いていただけたりとかね。あとカウンセリングもね、やってますんでね。まあ、僕とぜひね、こうお話っていうかね、はい、したい方はですね、ぜひ、ホームページの方からね、申し込んでいただいたりとかね。まあ、あとこれ、それぞれのポータルサイトで、SNS で見られてると思うんですけど、まあ、YouTube、Facebook、Twitter、スポティファイ、アマゾンミュージックとかね、ポッドキャストとかね、はい、いろいろありますんでですね、はい、まあ、そんなのもあるんだっていうふうにね、皆さん、聞きやすい、見やすいところでね、はい、見ていただけたらと思います。ということでね、今日もね、長時間ね、お話にね、聞いていただきありがとうございました。それではね、また次回お会いしましょう。ぜひですね、シェアをしていただいたりとかですね、すると嬉しいです。あと、いいね、チャンネル登録の方もね、お願いします。ということでね、次回ね、またお会いしましょう。さよなら。